どうも、私が兄です。今回はダウンタウン会ボリューム2ということで、前回通りお二方をお呼びしてます。暴れラジオさんからしげち兄さんです。どうぞ。
浜田の浜田の浜田の花木がよーパンパラパンパンパンパラパン風になびくわねよー
続きまして、浅沼劇場涙から浅沼さんです。どうぞ。
いつもの通じまんじわかんないだろうな
はい、お二方よろしくお願いします。
お願いします。
兄さんのはあのガキのフリートークの出囃子ですね。
そうですね、
はい、これはまあよく覚えてるやつですけど、
はい、
浅沼さんのは、うん何でした？
いや、なんでご存知じゃないかわかんないですけど、ごっつい感じの名作コントの、
はいはい、
あの、辻武史の。
出ましたね。
ああ、
はい。
わしや。
そう。
辻武史や。
そう。3、2、1、辻やの辻ですよ。
わあ、もう、今日の俺の面白メモの一行目に辻武史って書いてある。
ああ。
やられたわ、辻たけし。
辻たけし、言いそびれてたなぁと思って。
ねえ、東のり。
ねえ。後でまた話しましょうか。
そうですね。
はい。
はい、今回ちょっと、オープニングでね、ちょっとだけ紹介、まあ、大したことではないんですけど、ダウンタウン NSC1 期生じゃないですか。
はい。
一期生、どんなメンバーがいたかっていうのね、これ、まあ、名前言われて分かんのって僕と兄さんぐらいかもしれないですけど、まあ、82年入学の一期生なんですけど、ダウンタウンの他に、内場勝則さん。
内場ね。
うん。わかりますよ。
はい。
安代、
ね、
安代姉さんの旦那さんですよね。
旦那さんね。
一、はい、うん。ハイヒール。まあ、これは有名ですね、
うん、これはもうね、リンゴ桃子。
うん。うん、まあ、うん、若い頃はよくダウンタウンとかと一緒に遊んでたらしいんでね。
そうですよね。
うん、ドライブとか行ってたみたいなんで。
うん、うんうん、言ってましたね。
うん、言ってた。
はい。
で、次、トミーズ。
はい、これはもちろんね。
うん。これ全国でも名前通ってるんですかね、トミーズは。
う
ん、
もう全然。
普通は大丈夫でしょ
う。あ、そうですか。
はい。
うん、一回、どっかで、松本さんが、マサさんの、ちょっと悪口を言ったらしくて。松本、なんか、言うてるらしいな、言って、こう、シャドーボクシングしながら。
言ってね。プロボクサーでしたもんね、
そう
ですね。
ほんまに。
うん。なんか言ってたらしいな、って。
しな
シュッシュッて。
あーんって言って
何も言われんか
った
。ちなみにトミーズマサさんの家はチューリップがいっぱい、ね、咲いてる。
そうなんですね。
それだけは残しておきます。
プチ情報ちょっとね。
はい、そうですね。添えさせていただきますけど。
はい、まあこっからね多分分かる人は減ってくると思うんですけど、前田誠治。
ああ分かります分かります。
分かります。銀次誠治。
銀次誠治の誠治。
はい。分かります。
まあ、この辺もね、まあ、ダウンタウンと仲良くて遊んでたらしいですね。
そうですね。はい。
はい、
あと、これは分からんでしょうね。浜根隆。
ああ、名前だけ知ってますよ。
浜根って。
浜根さん、これも関西でしか分からない。びっくりくりくりくりくり。
びっくりくりですよ。
ひっくり返ってぴょーんですね。時短だ時短だ踏んじゃったんです。
うん、詳しいね。
今、クーラーの、うん掃除の業務をされてますけ
ど。でしょうね。
メッセンジャーのラジオで宣伝してもらって、かなりの、忙しいらしいですよ。
水野さんじゃないですか、もう、まるで。
もうメッセンジャーで、ね
うん。いいですね。
いいですね。
あと、岡健太優太。
いやー、これも。夢じゃん。体タック。
そうですね。
ね。うん。まあ、この辺も仲良かった。あと、僕ね、ちょっと、名前見てもわからないんですけど、杉本美希っていう人とか、
おー、知らない。
岡田和明。これ、なんか、チャンバラトリオの弟子らしいんですけど、
ああ、
わかんないですね。あと、山田、うん、雪信。うん。もうこの辺もわかんないですね。 うん。まあ、ざっとここの辺が名前出てるんですが、
うん、うん。
うん。まあ、この中でもダウンタウン飛び抜けてたらしいですが、うん、まあ、でも、漫才としてはトミーズとかハイヒールの方が先に劇場立ってるんですよね。
うんうんうん、そう
そうそう。
うん。やっぱり、まあ、形としてはしっかりできてて、先輩から可愛がれるみたいな感じなんで。
うん、うん。うん。
やけど、まあ、後に、グイグイグイとダウンタウンが、行くっていう感じで。
まあ、ちなみに、マサは、夜はくねくねのボディーガードで、ももちゃんは、あれですよね、エンドレスナイトで、いわゆる、オールナイトに、うん、日本じゃないわ、オールナイト富士の関西版ですよね。
はいはい、そうですね。
オールナイターズの位置として、関西で、うん、ちょっとアイドルっぽい感じでいました、ももちゃんは。
ああ、そうですね。うんうん
はい、
で、しんすけさんの八体とかにもね、よく、出てましたね、
出てましたね。懐かしいな。出てましたね。
で、タイムキーパーみたいな、なんか、ストップウォッチ測る人、
う
ん、
ありましたよ。そうです、そうです。
あれでごっつしんすけさんに怒られて、なんかちょっとね、テニスの審判みたいな、椅子に、ちょっと背の高い椅子に座ってるけど、ね、下からお前帰れ言ってガーン蹴られてましたけどね。
怖
っ。下積みやなぁ。
そうそう。うん、まあまあ、
ちょっとアイドルやったんですね。
そうそう。可愛い系としてね。ね
ですよね、
うん。やってましたね。
うんうん、はい。
ももちゃんの方だけね。
まあ、リンゴ姉さんは、ずっとあのポジションなんで。
でしたけどね。
でも最近リンゴさんは東京で見受けられるのが、スカートジャパンで、ね、はい、出てきたりとか。
あ、なるほど、
うん、ちなみに関東の人間からすると、うん、ハイヒールは、基本的にシャネルの人と、うん、あとは顔が薄い人という、そういった印象しかない。
なるほど。
はい。まあ、それで間違いないですね。
間違いないです、
ね。はい、そうなんです。はい、
うん。どうもありがとうって感じですね。
あ、そうですね。
片足上げてください。
そうですね。どうもありがとうっていう。
はい。はい、っていう感じで、まあ、ダウンタウン会、前回の続きで、まあ、バンバン言いたいことを言っていきたいと思いますんで、まあ、今回はちょっとね、コアな話も入ってくると思うんで、
うん、
まあ、なるべくわかりやすく話そうと思うんで、まあ、わからない話もなるべくお付き合いいただけたらなと、はい、はい、思います。それでは始めていきたいと思います。それでは始めましょう。兄のイヤサガ今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。改めましてお二方よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いい、
え、
ん、何ですか今の、今のいいって何ですか何ですか今のは、何ですか今の
いや、相づち間違い
何ですか今のは、
うん、わかんないです。
えらいもんでね、
はいはい、
何回も呼ばれてるから、
はい、
二人出待ちしてるからね。
どういうことですか？
黙ってるでしょ、ちゃんと。
あ、そうですね。空気分かってきて
る。何やろ、この呼吸みたいなね。
うん、はい。で、はい、前のダウンタウン会やった後ね、ワットさんがハッシュタグで、うん、そのダウンタウンの昔の VHS のビデオの話を出してくれてて。
はいはいはい、はい、
あれがね、僕ダウンタウンの竜って言っちゃったんですけど、うん、僕、あれ知らんかったから検索したらカッコ竜って書いてあったところがあってね、それ見てそのまま言ったんやけど、どうやらあれダウンタウンの流しなんですかね。
ああ、そうなんですね。
なんか送り仮名がしってついてるところが結構多いんで。
うん、うん、うん、うん。
うん。俺ずっと竜だと思ってた。
うん。竜って書いてるところもある、うん、まあ、結果どっちかは分からんかもしれんけど。
うん、うんうん。
で、そこに、まあ、ダウンタウンの漫才が3本ぐらい載ってて。ありました。
はいはいはい。
うん、うん
うん
うん、で、その、うちの1本、まあ、この間も僕メモってたけど、話さんかった一つネタがあって、
うん。
松本さんが先生で、うん、浜田さんが、その、病気の子供を持つ親で、うん、まあ、正雄くんが、 ガンだと、先生から告知されて、でも、マサオには言わないでくださいとか言ってて、わかりました、そうしましょう、言ったところに、マサオくんが入ってきた体で、マサオちょっとあっち行っときなさいって言って、先生からも言ってあげてくださいって言ったら、マサオくん、あっち行きなさい。マサオくん、あっち行きなさい。ガンのくせに。ガンのくせにあっち来なさいっていう先生っていう、もうこれ久しぶりに見て、あ、めっちゃおもろいやつやったわ、
あ、
くせにね、くせにって言っちゃう、うん、
だからその辺のネタがね全部、YouTube で見れたんで、まあぜひとも見てほしいですね、この辺はね、
まあ、この竜まあ流し、
うんうん、
で、まあ、漫才何本か入ってるじゃないですか。
はい。
それ以外に、ね、コントもあったと思うんですけど。
うん。
やっぱり何と言っても、犬マンじゃないですか？
犬マンですね。
犬マン覚えてますか？
僕ね、昔見たことあったような気がしたんやけど、今回、久しぶりに見直してみて。
はい。犬マンいいでしょ？
すごいですね、あれね。
あのね、お二人にちょっとツイッターの方に。
はいはい。
うんうん。
送りましたけど、ちょっと見てください。こんな感じですけど、犬は。
そうですね。
リアルな犬に、なんかメカっぽい部品つけてね。犬神博士が作ったサイボーグや、いうことで。
うわ、アホっすね。これは、まさか俺、まっちゃんがやってると思ったら。
違います。犬です。本当に。
本物じゃないですか。
これもなるべく、汚い犬を連れてきてくれ、発注してね。
この雑種感。
うん。
毛が逆立ってるようなね。
うん。
ベを出してアホっすね。かわいいっすね。
おでこのとこにステッカーみたいなの貼られてね。
頭にカプセルみたいなのつけられて。
そうそうそう。
犬マン。
犬マン戦うのだー言うて。おーエロー。犬マン、ね、
ずっと後ろ向いてるね。
犬マンファイトー言うて、犬神博士歌いながら操縦するんですよね。
うん、
体のいろんなとこからビール出るんですよね。
そうそうそう。全然言うこと聞かへんから、後ろ向いててもビールも出せるように、どっからでも出せるんだとか言って。
ペギー星人ですよね、浜田がね。
あ、そうそうそう。
これはひどいな。
このレペギー星人言うて。で、ピンチになって、ウィンダーも呼ぶんですよね。
ああ。
いでよウィンダーみたいな、もっと汚いので、ね、来るんですよ、ね。ちなみに、ロケの後、この犬マン逃げますからね。
あ、そうなんです
ね。確かね。
そうなんや。
この格好で。
あ、いいっすね。これはいいな。
犬マンどこ行った
ん？
多分今やったらこれできひん、その、
絶対ダメでしょ、
動物虐待と言われるような感じ、
ね。犬は本気で怒ってましたからね。
そうそうそう。
ペギー星人に、歯むき出しで、うおー言ってましたから。
うん、まあ、犬マンというか犬っすからね、これね。
これはひどかったな。
まあ、これ見てると、その、後々のゴッツに出てくるオジンガーとか。
そうですね。
はいはい。
ね、あれの、
近いですよね。
そうですよ。後のオジンガーです
ね。うん、後のオジンガーですね。
うん。
後のオジンガーも鼻が金属なだけで、あと全部おじいちゃんでしたからね。
そうですね。
硬い犬ですからね。
硬い犬ですからね。
生犬ですよ、生犬。
今の時代には合わないですよね、これね。
怒られるやつ、
うん。怒られますね、これ完全に。
うん。
おもろかったですよね。
うん。
まあ、いろいろあって、だゴツでも話し忘れてたのは、板尾係長とかね。
ああ、これは、もう、一番板尾さんの出世作じゃないですか？
そうですね。
うん、
うんうん。まあ、水の中から出てきて一言言うという。うん。
ね。
おい、君、泣いてんのか？とかね。もうゴツ言いそうな、面白い、そのギリギリのところをついてくる感じですよね。
私一番好きやったのは、
うん、
空君怒られるわ
そうそうそうそう。
あれ好きでしたね。うん、
で、係長が課長に一回上がるんですよね。
あ、
ほんで、出てきて、
うん、
係長、部長がお呼びだっていうね。急に偉そうになるっていう。うん、
いいですよね、うん。大喜利ですよね、一言の。
そうですね。
うん。
板尾係長、俺やっぱり一番好きだったのはあれっすよ。あの、お前とお前は帰れです。俺、せり上がってくるとき、なんかゴジラのテーマ流れんすよね。
そうそうそう。
そうそうそう。
特撮みたいな設定。うん、上で、あの、いつもの板尾さんのテイストで喋るから、うん、それだけでちょっと面白いんですよね、これね。
そのフォレーズは後のシンガー板尾にも繋がりますよね。
あ、シンガー板尾よかったっすね。
チョキの歌の歌詞、
ね。チョキだったね、ですね。
お前とお前は帰ってよーし、です。
あ、ありましたね。
で待てーって言うんですよね。
で、一回ちょっとダンスが軽く入る。
そうそうそうそう。うん、
あれはでもね、見てるとき全然気づかんかったけど、あれ完全アドリブら
しくて、アドリブでしょ。
そう
その場で浜田さんが、司会役の浜田さんがタイトルを言って、それの歌詞をその場で考えて歌うっていうね。
シンガー板尾あったじゃないですか。で、あの、一回、あの、ゴッツが終わって、
うん、
あの、再開したスペシャル版ってあれ知ってます？
うん、うん、ありましたね。
あの時にシンガー板尾のやつで、あの、ココリコとか全員が出て、やってたやつで、あの、ココリコ演奏がなかなか面白かったですね。完全長渕でしたね、あれ。あと、宮迫とかね、うんうんうん、結構ね、面白かったんですよ。
なるほど。
うん、で、シンガー板尾に、いたっては、そうですね、アドリブで全部やってるから、
うん
うん、で、他のその、リバイバルした、その、再開したスペシャル版でも、やっぱアドリブだったんで、
うん
うん、まあ、ユーとかも出てたんですよ、あれ、
うん
うん。で、結構面白いネタあったんですけどね。まあ、大半忘れちゃったんですけど。
うん
うんうん、これやばいですね。
大丈夫ですよ。あと
エキゾチックなんとか、みたいな。
はい、そうですね。
エキゾチックポリス逮捕しちゃうと。
人見知りするか、みたいな。
あ、そうそうそうそう。
あばよとか言うんですよ。
結果あんまりタイトルと関係ないこと言うんですけ
ど、ね。そうですね。
あとオルネポでも、桃屋さんがよく、お前が歌うんかいのネタは言ってありますけど、あれはこっから、もちろんこっからでね。で、うん、イメージとしては、その、うん、バーで、
うん、
なんか、マサの曲みたいなことで、なんか、流れてる曲がの話して、で、イントロが終わった瞬間、そのマスターが歌い始めて、うん、お前が歌うんかいっていうイメージがすごい強いんやけど、うんうん、
はいはいはい。
今回僕ちょっと YouTube 見てて、びっくりしたのが、一番最初はサスペンスやったんですね。
うん、ああ。
サスペンスドラマなんですよね。
そうそうそう
で、
そうそうそう。
うん。それでこう、すごいシリアスなサスペンスドラマをやってて、何のボケもないんかなと思ったら、流れてきた、あの、イントロに、刑事が歌い始めて、お前が歌うんかいっていうね。うん、あ、こっから来んのやな、思って。
そうですね。ハマちゃんと今田さんがやってるんですよね。
あ、そうそうそうそう。
で、今田さんが歌い始めるんですよね。
あ、今田さんが歌うんか、そうか。
そうそうそうそう。うん、あの、マスターの時は、ハ、う、マ、ん、ちゃんが振られて、親身してる時に、うん、マスターじゃあ、あの、レッド・イット・ビーを流してくれって言って。で、今ちゃんが歌うっていう。
そうそうそう
で、お前が歌うんかいっていうコントだったんですよね。うん。うん、で、初めサスペンスで。ね。あれ。絶妙に下手なんですよね、今ちゃんがね。
そうそうそう。
歌が、
うん。
うん。あのコントもいいですね、
う
ん。
この言いたくなるフレーズの一つですよね、お前が歌うんかいはね。うん。すごいお手軽にできるボケなんで。
うん、うんうん。
歌ネタといえば、浜田のコントで、
うん。うん
まあ、歌手なんですよ。レコーディングする家でね。うんうん、で、ユーが、その愛人みたいな感じで、肩ガーって、うえーって、ほれ、なんだ、じゃあ、浜田さんお願いします、って、おう、じゃあやろうか、つって、録音するんやけども、ただのコーラスっていうね。
あったあった。
ふぅ、ふぅとかね。サマーみたいな。オッケーですうえーってまた肩叩いて帰っていくっていう、ね。
そうそう。
あれ好きですけどね。
あその、ね、集中するために時間かけて、ね。
そうそうかけて。ふぅとサマーしか言わへんっていう。でもめっちゃ大物っていう。
うん。
うん。ああ、好きですね。
うん。あと、言いたくなる、セリフシリーズで言うと、うそんよんねーですよね。
あ、うそんよんねーね。
超流行りましたね。
うん。うんまあ、嘘よね自体は面白いかどうかは別としても、うん、このフレーズがもう面白いですからね。
うんうんうん、
言い方はね。
ごっつじゃないんですけど、うん、フレーズで覚えてるのは、これは、うん、あっち、夢の方ですけど、
うん
松本が、すごい、先生で、
うん
和のなんか達人みたいなんで、
うん
で、突然ブチ切れるんですよ。今ちゃんとかがテレビのクルーで。
うん。
テレビの人はいつも、そうか
ーああ、はいはいはい。ありました、ありました。ええ、
お前らは、わしらは、鳥かごの中かーみたいな。うん、なんか、これはわからん切り方して。
そうそうそうそう。
謝れ謝ってくれ
そう。あれ、でもね、そのままゴッツにも移行してましたよ。
うん、あ。どうしたっけ？
うん、陶芸家のネタとかで。
あ、そうですね、うん。テレビの人はいつもこうかーって。帰ってくださいって、今ちゃんには歯がいじめされてね。先生、やめてください帰ってください、皆さん
そうそうそう。もう完全に取り乱す感じで。
そうそう。
うん、あれ、うん、確か、かよわいスペの時のスペシャルの時が、これがあったんで、
はいはい、
うん。うん。あ、夢のあのおもろいやつこっちでもやってくれたね、みたいな。うん。
うん。
あれ好きでしたね。
はい。
結構、ゴッツの歌ネタで言ったら、やっぱり俺は、バカダ高校の、校歌。コートリのさえずり悩ましく、パープルタウン。親からもらった真っ赤なボデーっていうやつがあるんですよ。
あれ好きですね。
そう、途中でセリフ入るんですよね。ああ、だよ、兄ちゃんは、若い子の方がええんかって言われて。わーが暴行。みんな、うわーって言って帰ってくって。
結構ね。あれと国家だけは。
国家だけはね。
ああ、でも、それで思い出したんが、確か京都かどっかの修学旅行でいろんなとこの番長が集まって、喧嘩になって。
あれ、超
好きですよ。これ、福井のやつでしょ
そうそう。最初は福岡のやつで、豚骨、スープが、母乳の代わりってい
う。名古屋好きでしたけどね、愛知県。悩みの相談、兵道勇気。怒られるね、もう。
いや、でも最後は一番怒られますけどね、あれはね。
福井が何もない
気持ち。星きれい。
だって、ルルルルって言ってましたよね。
おや、いいな、いい。関係あれやろ。シュワルツェネが、福井の生まれ、嘘つくな。
嘘つくな。
懐かしいわ。出てくると思わなかったな。
効果もね。
横分け銀杯。
ああ、はいはいはい。
バリバリー、バリバリーって。
バリバリー。
完全に横浜銀杯のパクリのバンドの、まっちゃん
中心。途中セリフ入るでしょ？
そうそうそうそう。あ、じいちゃん本当に大変だったな。じいちゃんってやつ。バリバリバリバリバリバリロケンローって言ったと、最後まっちゃんがジャンプして、ここんぞこご無沙汰って言って終わるんですよ。一番最後ハマちゃんがファンで、やっぱりかっこいいって言うんですよ。その横分け銀杯がすごい好きで。これ良かったんですよ。
あ、まあ、歌と言っていいかわからんけど、ベンジャミンね。
ベンジャミンね。
ちょっとベータと被ってるんですけどね。
そうそう。だから、アニツで、ピチさんがベータと勘違いしてたやつなんですけど、同じように鼻つけてね。
あれは早口喋くりですよね。
そうそう。
半分ね。
で、それの、確かそれの最後があれでしょうね。わけのわからぬことばかり、言ってる間に別れの時があるですね。
いつの間にやらやってきた、グッバイ、さよなら、チャイティングアディオズ、また会う日まで、バラララ、ヘイ！
ヘイですね。うん。
これ一回本に出てきましたよね。
ありましたね。
そう、これよく間違えられますね。ベンジャミンとね、ミスターベータ、ね。
ほぼ一緒なんで、
ね。まあ、ほぼね。
違うんですよ、あれはね。
そうですね。ああ、結構歌ネタ結構話だから、一番やっぱ、あれですよ、ムーブメントが起きたのは、うん、エキセントリック少年ボーイじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうですね。うん、
でも、その陰に隠れてたのは、やっぱりあの、オージャパメンだったりとか、
うん、
あとは一番陰に隠れちゃったのが、あの、日陰の忍者。
勝彦ですよね。
あれは、なかなかな。
あれ、覚えてる人少ないですよね。
いないっすよ。うん、あの、エキセントリック少年ボーイが受けすぎて、うん、CD もいっぱい出て、あ、なんと、M ステにも出たじゃないですか。
そうそうそうそう。
ね。で、その後に、満を持して第2弾で出した、日陰の忍者、勝彦、もう、どんどん滑りでしたよ。
勝彦も、夜ヒットかなんか出てませんでしたっけ？
で、夜ヒットはなかったですよ。
なんか歌番組出てましたよ、確か。
出てたけど、あの、イカ子供が気持ち悪くて。
まあ、気ぃつくイカ子供でしょ。で、あと、なんか、その後セリフ言うけど、なんか聞き取れへんっていうね。
そう。何言ってんだろうって。あと、木村ちゃんでしたっけあの、キム兄が、
うん、
怪物の女の役なんですけど、うんうん、これがまた気持ち悪いんですよね。
うん
うん、ビジュアル的にあまり受け付けなかったっていう。
うん
うん、
あの、歌詞がどうしても身内ネタなんですよね。
まあ、しょうがないです
よね。わかりづらい。あ、確か勝彦って同級生ですよね。
そうですよ。
そこからなんすか？
そこからなんですからね。うん、
だからわかる人にしかわからんネタなんですよ、あれは。
そういうことですよね。
うん、
なるほどね。だから受け付けなかったんだ、
う
ん、俺は。
そうそう。だから放送室で僕もその解説を聞いて初めて意味がわかりましたから。
うん、ですよね。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
勝彦ね。
勝彦。あ、だから勝彦だったんだ。
そうそう。
ね、でも、エキセントリック少年ボーイは一回ライブやってるじゃないですか。
うん
うん、
で、ライブやるからっつって、その、エキセントリック少年ボーイは、あの、ハマちゃんがボーイ役で、主人公で、で、脇固めるじゃないですか。
うん。
ね、板尾さんが犬ドッグ。
うん。
ね。で、あの、今田さんがトリバード。
うん。
で、まっちゃんがなんか、カウボーイ。
うん。
で、東野さんがこう言ってんの、なんだっけな。中国人の女の子みたいなやってて、
うんうんうん、
ヒーロー戦隊もののやつでオープニングテーマだけ歌うってやつだったんですけど、
うん、
あとあれだ、コンコンみたいな、あ、これあのエテモンキーだ、
エテモンキー
ね、
エテモンキーね、うん、そうそうそう、
これ主題歌でボーイのテーマがあって、うん、でエンディングテーマがあって、この2曲だけだとライブができないからって言って、あのコンポーザー用意して、
うん、
あの各人のソロ曲作ってたじゃないですか。
うんうん
うん。ね。一番良かったのは、その、板尾さんの曲作るって言って、板尾さんが、楽器全然できないけど、
うん、
いっぱい楽器やりたいって言って、
うん、
初めピアノから入って、
うんうん、
サックスやって、
うん、
トランペットやってっていうやつがあったんですけど、
うん、
ね、あの、ただね、これ、ライブ自体が、あの、完全に、あの、口パクでやろうっていう話だったんですけど、
うん、
本番直前のリハやってる時にハマちゃんが切れ出して、
うん、
お客さんいっぱい来るんやったら生で歌えっつって、
うん、
2時間ぐらいで全員覚えたらしいですよ。もうそれまでは口パクだと思って、そう、うん、気楽にみんな構えてたら、
うん、
ボスがあんなこと言うもんだから、
うん、
みんな必死で全部、うん、覚えたんですけど、
うん、
東野だけとちったんですよ、本番で。2番の入れるとき間違えて、めって言っちゃったんですね。
まあ、東のりは特別音痴ですからね。
あと、香港も若干ね、危なかったですけどね、
うん。
これね、でもね、すごい規模がでかかったんですよね。野音みたいな感じでやってた気がしたんですよね。で、結構お客さんも入ってて。
うん
うん、これは良かったんですけどね。まさか勝彦がああなると思わなかったんですけど。うん、
そうですね。まあランタウンは後もね結構多いんですよね。やっぱ会議で盛り上がるんでしょうね。身内ネタでこうガーッと、
うんうん、だ
からどうしてもそのそれが面白いもんとして出してしまうんやけど、民衆がついてこないっていう。
なかなか難しいですよね。
うん、
まあ、ガキはこの辺にして。
うんうん。
他どうですか？
ゴッツは
この辺にして。あ、ごめんなさい。ゴッツはこの辺にして。
同じミスしてますよ。ちゃんなかさんと。
そこもミスしてますけど。
あ、でも一個だけいいですか？
はい。いいですよ。
辻武史。
うん。辻武史、はい。う
ん。序盤で僕がやったやつですけど。
はい。
まあ、東野さん扮する、全然不人気レスラーである辻武史役を東野さんがやって。
うん。
で、基本的に辻武史の試合の時に、リングサイドにいたお客さん、うん、まあもちろん辻武史のファンじゃない人のところの前に現れて、正体を明かすんですけど、だいたい気づいてくれないっていうところが始まって、まあ、最終的にまっちゃんを扮する人気外国人レスラーのディック・トレーシーが出てきて、それを諭すっていうようなコントなんですけど、
うん、
ちなみに一番面白かったのは、風俗嬢をしている優のところに行く辻武史。の最後の捨て台詞が、
うん、
お前、アイナセックするなよっていう。これだけちょっと残したかったんです
よ。なるほどね。うん、
はい。
で、ヘイヘイヘイをちょっとだけ触れときたいんですけど、
ショーを見てました、
ね。うん。まあ、歌番組ですけど、もう半分ぐらいトークなんで、
うん。
もうトークメインで見てましたが、
うん。
まあ、これは1994年に始まりまして、まあ、うん、なんと言っても TM レボリューションだと思うんですよ。
うん。
もう、全く無名の新人として出てきて、
うん。
立ちトークやったんですけど、そっから、
うん。
もう、松本さんとの絡みがもう大ブレイクして、
うん。
なんか、最初、松本さんがまだ新人やから言ってピチピチですね、みたいなこと言ったら、
うん、
普通に、真面目に喋ってた TM レボリューション西川くんが、巨乳ですって言って、
う
ん。
そうそうそう。
ほんなら、こう、松本さんもこいついけると思ったんか、ほんならもうスクランブルで行かなあかんね、みたいなこと言ったら、
うん、
ほんなら、TM が、うん、トリプルでって言って、
うん、
なら巻き返し言ったら、巻き込み、なグリングリン、なローリンローリンって言う、どんどんこう、すごいなと思って、こんな素人っていうか、ミュージシャンでここまでできる人すごいな思って、そっから大ブレイクしましたもんね。うん、
この TM さんは、うん、当時28歳ぐらいでしたね。
あ、そんな言ってたんですね。
結構、そうなんですよ。音先なんですよ、この方は。
はいはい、はい。
で、多分レベル4が少しスマッシュヒットしたぐらいで、で、まあ、へいへい呼ばれていって、うん、まあ、今の絡みをやって、
うん、
もうそっからもうあれですよ。もうダウンタウンの絡みが面白くて。
うん、
ね。だいたいまっちゃんがひどいこと言うと、TM さんは、このちょびひげって言って怒るんですよ、
ね。言ってましたね。
そう。結構ね、この、ダウンタウンの絡みでブレイクしたのは、まあ、TM さんもそうですけど、
うん、
女性歌手のシルバー。
はいはいはいはい、言いましたね。うん。
あとは、TK のグループのトーコ。
うん。
っていうのは結構、ダウンタウンの絡みで、結構、ふわって人気が出たっていう、アーティスト。
うんうんうん、はい、はいはい。
で、僕、結構、僕もともとバンドでやってるんで、
うん。
へいへいへいはよく見てたんですけど、
うん、
まあ、やっぱりその、X ジャパンの絡み。
あれ、おもろかった。
ヨシキさんのエピソードでね。
そうですね。
レコーディングしてて、カレーが辛すぎて帰るっていうくだりとか。
そう。
それをまっちゃんが乗って真似するっていう。
そう、ね。
辛いっていうのを車運転するとか。
ね、
うん。あとはシャワーが熱すぎて帰るとか。
うん、
ね。そういったのをやってるんですけど、これ、X ジャパンのファンが怖すぎて、
うん、
若干まっちゃんとハマちゃん弾いてたんですよね。
ああ、そうなんですか。でも、うん、僕テレビ見てる限りは結構、X ファンは喜んでたみたいに見えましたけどね。
だから喜んでるんですけど、その、うん、たまにいじるじゃないですか。例えばハマちゃんが、
うん、
メンバーが忙しいですね、って話してて、
うん、
そのスケジュールが出てくるんですよ。
うんうん、
で、スケジュール出てきた時に、都市がたまたま、空いてた時があって、
うん、
で、何もしてないって言ったら、ファンがブチ切れてたんですよ。
あはは
は、確かに。コンサートとかすげえ怒ってるんですよ。
ああ、うん、はいはいはい、ありましたね。
あれ結構ヒヤヒヤしたんですよ、
ね。客が切れるで言うとね、ラルクのネタでね、うん、うん、自分らシエルなんて言って、ほとんどの人がシェル言うてるやろ、言うて。うん、うん、で、そうそう、みたいなことを、その、ラルクの人も言ってるんやけど、うん、客がシエルって言って、みんなで、シエルって言って、なんか言ってて、ほんなら、松本さんが、うるさいのこの父なしって言って、うん、客に向かって言ったら、その、客が、うん、ゆりちゃん、D カップって言って。
あったあった。あの、まあ、客で切れたりとアムロナミに対してのやつは全部切れてたっていう客はいましたよ。
ああ、そうなんです
、ね、うん、なんか、ジャバラストローを、なんか伸ばして飲んでるアムロに対して、どうしてそんな音してんのってまっちゃんが言ったら、うん、客の一人が、別にいいじゃんって言ったんですよ。
あったあった、それあったね。
結構あれね、客の声よく入るんですよね。
そうですね。うん。うん、で、ファン集めるからね、どうしても、ちょっと熱い奴らが来ちゃうんですよね、
う
ん。
そうですね。だから、ファンで一番温かかったのはルナシーですね。
ああ、そうですね。
あの、ルナシーのドラムの深夜さん太ってるんですけど、
うん、
普通に浜ちゃんがブーちゃんって呼んでましたから
ね。そうそうそう。
客が全然受け入れてましたけどね。
うん。あと僕覚えてるのが、あの、モームスの、一番最初のメンバー、福田すかね。
ああ、焼き銀な。
うん、そう。君、あれやろ、銀なんやろ、言って、最初言われて。ほんで、ちょっと泣きそうなんですよね、福田明日香がね。浜ちゃんがそれに乗っかって、お前は今日から銀なん、言って、どこ行っても銀なんやからな、って言ったら、こう、泣き始めて、で、違う違う違う、そんなこと言ってるんちゃうから、言って、松本さんが、違う違う、もう、焼き銀なん、言って、増やしといたから、言って。ほんで、それでようやく福田明日香笑うっていうね。
ああ。
結構、泣かしてましたよね、いろいろね。
スピードの人絵ちゃんです
ね。人絵ちゃんも泣かしてましたよね。
泣かしてましたね。で、泣かした後に、まちゃやでって来るんですよ、ね。
そうそうそう、そう。
あれね、で、その後、事故からずっと出てくるときは、
うん、
あの、かわいいかわいい人絵ちゃんでございますって言うんですよね。まっちゃんそうそう、うん、気使ってるまっちゃんとかいうのがあったんですけど。
そうですね。
ねえ、へへへいっぱいあるんですよね。
いっぱいありますね。うん、ね、まあ、あとまあ、松本さんがおもろいというよりも、その、何、ゲストが普通におもろいとこが結構多かったんで、
うん。
あの、大物、何、ヒムロックとかね、あの辺が、意外と喋るというね。
うん、そうそうそう。
全然喋らへんかと思ったら、
うん。なんだ、松山千春の時は、ね、あの、松山千春がテレビに向かってね、なんか、おう、陽水、出てこいよとか、井上陽水さんのね、呼びかけした時に、うん、まっちゃんが隣でずっと真似してたっていう、ね。陽水こら、ボケーって。陽水こら、ボケーって言って。
言ってましたね。松山千春はおもろかったですね、確かに、ね。
面白かったですね。うん。
もう北島三郎いじりまくってましたからね。
貴重ですよね。
で、なんで紅白出ないんですか、言ったら、この一流歌手があんな大晦日に、うん、な暇あるわけないやろ、みたいな話をしてて、じゃあ、千春さん、年末何してるんですか、言ったら、いや、家に帰って紅白見てるんだよ、とか言って、うん、見るのは好きなんですね、言ったら、あれは見てるのがおもろいんや、って言ってましたね。うん、
ちょっといいですか、
はい、はい、はい。
僕はね、
うん。
一切見たことないんですよ。
そうなんや。
だからだんまりだったんですね。
はい。苦手だったんです、あの番組。
ああ、そうですか、ね。
ああ、そうなんですか。
出てくるやつも苦手で。
ああ。
一切見たことなくて。
あ、意外ですね。
まあ、おもろないなぁ、つって。
マライアキャリーを中継で繋いだときはおもろかったですけど、
ね。ダメなんですよ。
天下のマライアキャリーを。
でもね、あれですよ、
うん。
総集編とかで見てるから、今言ってたような話は知ってるんですよ。
はいはいはい、
あの、トークだけの総集編があります、
ね。そうそうそう、とかね。うん、そうそうそうそう。
マライアキャリー。ね、
それどうなんですか、マライアキャリーって。
なんかファイティングポーズとってね。
うん、
なんか、かかってこいや、みたいな、こう、天下のマライアキャリー相手にですよ。
やるんですよ。
まあ、結構肩幅ありますからね、彼女もね。うん、
ジャミロクワイとか結構大物歌手が来た時に、
うん、
当時多分まっちゃんまだ禁煙してない時で、
うん、
タバコを普通に吸って、近寄ろうとしたら、でっかい黒人の SP に、ノースマーキンって言われて、すげえビビるっていうことありましたけど、結構大物相手でもゴンゴン言ってましたよね。
言ってましたね。
うん、ダウンタウンはね。
うん、
あ
まあまあ、これはほんまに何ぼでもあるけど、まあまあ、これはもうキリがないんで、
うん、
これぐらいにしといて、
うん、
次、どこ行きます？あれ行きましょうか。まあ、この辺から、ヘイヘイあたりから、その、
うん、
別の仕事が増えてきて。
それぞれね。
うん、松本さんは松本さんでお笑い追求していくっていう感じで、結構、
うん、
まあ一人でコントライブやったりとか、一人じゃないですけどね、うんまあ、浜田さん別でやったりとかしてて、その中で、うん1万円ライブということで。
やりましたね。
寸止め海峡、ね。
見ましたよ、これ。うん、覚えてます？すんどめ。
これね、僕、すっかり忘れて、昔見たことあったんやけど、すっかり忘れてて、うん、で、今回、YouTube であったんで、見たんですけど。
ありました。
めちゃめちゃおもろいよ、
ね。おもろいでしょあの歌、よかったでしょ夢を追い続けてのやつね。
はい。恩返しされた男ね。
あれね。
うん。なんか、石鹸の精霊です、みたいな感じで、松本さんと今田さんと、ね、東のりが、その精霊として、こう、恩返しにやってくるんやけど、その、冷めたチャーハンを作るか、うん、踊ることしかできません言うて、で、勝手に踊り出すんだよね。
あれよくですよね。
うん。
あれアドリブですからね、その場の。
そうですね。一応、オッチが東のりなんですよね。
そうそうそう。
で、そう、恩返しされ
る。ささの小舟よでしょ。
恩返しされる板尾さんが、その、オチの東の井に、お前だけおかしい言うて。まず、音も外してるし、お前言ってることおかしいみたいな感じで。うん、あと、ランジェリーヤクザがもうめちゃめちゃ重かったですね。
あ、ランジェリーヤクザだけ知ってますね。
ね、
うん。
もう普通にランジェリーだけつけたヤクザに、
ね、
今田さんがお釜掘ってしまうというね、その車でね。
うん
うん、で、いろいろ絡まれてて、まあ最初はいろんな、その、ランジェリーいじるくだりがあって、そっからこの、今田さんの車に乗ってた松本さんが出てきて、もう早行こうぜ、って、もう何やもしょうもないこと言ってんと、みたいなこと言ったら、何がしょうもないことじゃ言
う
て、こう、ランジェリーヤクザが切れ出して。
うんうんうん。
こっから、まあ、よくあるゴッツのくらいの、
うん、
そんなん言うたかて、みたいな。こう急に弱くなるっていうね。
うん
うん、そっからのくだりが長いんやけども、ずっと笑えますよね、あこ。
あれはいいっすよね。
うん。あれ真似ができん。
あれやりかけ
て。高い声で言うんですけど、これ、それだ言うて、たまりませんわみたいなね。正座して謝れ言うんやけど、なかなか正座しないんですよね。
そうそう
足ピーンと伸ばしてね。うん、アンジェリーヤクザはほんまにもう、
は
おもろかったですね。
すんどめ海峡見てほしいなぁ。
俺、すんどめ海峡見てないんすよね。94年だから。
すんどめ海峡、東図見てない人は結構多いっすよね。
東図はもう、あれっすよね、おっさんの頭の形した果物ですよね、確かね。
そうそうそうそう。
で、食べると酸っぱいってやつ。
そうそう
そう。気持ち悪いだけ。上の方は甘いんです。
そうですね。なんか、髪の毛の方が酸っぱいんでしたっけ？
いやいや、下の方に行くほどちょっとほろ苦いくて、で、おじいちゃんはこれぐらいの方が好きなんや、みたいな話です。
今考えたら、もう完全スプラッターですよね。
頭おかしいですよね。
うん。頭、それが VHS で出てるっていう噂を聞いて探してもなかったんですよ、当時。
はいはいはい。
ちょいちょいわけわからんの出すんですよね。
そう、出すんですよ。だから当時しかり、まあビジュアルバムもそうですけど。
ビジュアルバム来ましたね。ビジュアルバム喋りましょうか。
そうそう、ビジュアルバム、でもね、僕ね、持ってたんですけど、ほとんど覚えてないんですよ。
マジで？
マジです、マジです。だから、色分けされたやつで、一個毎回ね。
パターンあるんですよね、3巻ね。
そうそうそう。で、なんかね、完全版が5巻セットで出たとか言ってて、
うん、
今それも探してるんですけど、なかなかなくて。
約束とバナナとブドウですよ。
そうだ、うん、バナナとブドウあたりは買った記憶あるんですけど。
約束ちゃうわ。リンゴとバナナとブドウ。
そうそう、全部フルーツでなってるんですけど、覚えてないんですよね。
リンゴの最初はシステムキッチンですよ。不動産屋で、部屋借りに行くんですね。
はいはいはい。
買っねえな。買ったのよくてねえな。
これ何ですか？システムキッチンやね。それ何ですか？丁寧語やね。
あれ、面白いな。
カランとシャワーで。
あ、じゃあ、カランや。
そうそうそう。
カランって何ですかって聞いたら、うん、丁寧語やね。あと、げんこつね。これ絶対放送できないやつね。どしも出たな。居酒屋で、
うん。
ああ。キムと東野と田中が飲みに来て、
うん、
で、この店すごいやで、大将が、話でね。
はいはいはい。
もうこれ以上言えないですけど、どしも出たなんでね、これ。
もうここに来たらすっきりする。どんな嫌なことあってもすっきりする。
そうそうそう。これはすごかったね。
うん、
あと何と言ってもすごいのが古賀ですよ、古賀。
ああ、古賀ね。
スカイダイビングに行ってね。
はいはいはいはい。
で、松本、今田、東野、板尾と4人で、仲間でスカイダイビングしようぜって飛びに行って、うわー飛び降りたけど、下にたどり着いたら板尾いないんですよね。あれ、小川が板尾なんですよね。
うん。
いや、でも、飛んだよな、一緒に。って、
うん、いや、おらんかって。俺、あいつ一番最初に飛んだよな。
うん、最初飛んだよ。
お、二番目に飛んだけど、おらんかったな。
で、とりあえず、家帰ってきて、甲賀の家行くんですよね。うん。謝らなあかんから、みたいな感じでね。
そうそう。じゃあ、なんか心配やん。なんか事件あったんかもしれんし。
もしれんし。
うん。
で、ちょ、こんな押してみようか、って、ピンポーンって押したら、甲賀普通に出てくるんですよね。うん、ああ。何？
え？
何って、え？一人で帰ってきたって。うん。いや別に、この後しちゃいこうとか言うてへんかったし、って。いや、普通、スカイダイビングで下降りた後、ちゃいことか約束せえへんやん。あ、そうなのって。いや、めっちゃ俺ら心配したし、みたいなね。だから奥からおかんがね、うん、あなたご飯途中やでって。ああ、分かってる分かってる。そんなもうええかなって。飯途中やから。で、奥入ってまうっていうね。え、なんか俺らが悪いみたいになってるやん。
え、これで終わり？え、今のはあいつ、これもう出てこへんってこと？
もう今日、出てこへんか、疲れちゃう。もう一回押してくれ、もう一回。
いや、これ、大人すぎるんですよ。ビジュアルバム。今になったら面白いんですけど、
うん、
当時の僕、中学生だったんで、
うん、
こういう、何、味のあるコントが分かんないです。
確かにね、これはね。そうそ
うそう。あ、この、だから、板尾が帰ってしまうっていうのは、まあまあ、稀なあるあるじゃないですか。
うん、そうそうそう。ただ、あるあるだけど、ない設定じゃないですか、そういうの。
それがね、
スカイダイビングだもんっていう。
そうそう、スカイダイビングやからおかしいけど、まあ、たまにある、この、勝手に帰ってしまうやつね。
うん。うん。ちなみに、うん、松本曰く、ほぼ、板尾のまんまらしいですね。
うん。そんな感じするんですね。だそれを踏まえて、より面白いんですけどね。
面白いっていうね。
ただね、多分ね、僕、その当時、リンゴと、あ、アップルとバナナかな。この1巻目、2巻目買ってんすけど、
うん、
1回再生して、覚えてないってことは多分1回で飽きて どっか置いちゃったって。
ああ、多分ね、今の方が笑えると思う。
うん、多分今だって面白そうですもん。
うん。うん、その後の話聞いてミックスとかもすごいからね。これも、どしもネタですけどね、これも。
あ、見たいな。
餃子焼いて。
うん。
これがダウンタウン二人が夫婦でね。
はいはいはい。
下町の貧乏のね。
うん。
で、子供のよっちゃんが遠藤なんですよ、女の子で。
うん。
で、こんなすごい喧嘩するんですよね、
本気で。そうそう
そう。その餃子が原因で。
うん。
あ、これうっすら覚えてんな。これ何やねん、うん、それミックスやミックスなんやねんおらほら、近所の人が心配になって、何起こってんのあんたら、子供の前で。うわー止められて、そんなお前が好きなんちゃうんかいそんなお前が好きなんちゃうんかいって。浜田がもう言い返されへん。
ああ、これは覚えてんだ。あなんかすごい夜になって、なんかジャージー着てなんか、
そうそうそう
そうそう。
寝てるところがあったんで。
よっちゃんも今日は おっちゃんとこ泊まりって、でも、父ちゃんとお母ちゃん大丈夫大丈夫やから、
うん、
その後はもうまたここの放送でき
ない、ね。できないやつですね、確かね。
うん、
あこれはちょっと覚えてるな。
あまあこれも、まあ後になって見てみたら、この喧嘩の下りは、
うん、
あの、ブラマヨの M1 の優勝ネタに繋がるところがあるなと思って、うんうん、やっぱ喧嘩ネタはおもろいなっていうところですね。
喧嘩
ね、うん。で、まああの、後半の最後の方は結構ね、あの、僕中学の時、まあ、興奮はしないですけど。うん、まあなんかそういうふうな、
ね。やってましたよね。
やっぱ大人ですね、俺は。うん。だ今、なったらちょっと見てみたいから。
今、うん。某サイトで見れますので。
そうですね。某サイトでめっちゃ載ってるのと、あとは、
ぜひ。
DVD の、
うん、
ね。あの、ボックスがあるんで、ちょっとこれは僕は。
そうちょっと見てください。
そうそうそう。完成です
か巨人殺人とかいいですよ。
うん。いや、だから、僕もね、おもろいのはおもろいんだけど、ただやっぱビジュアルマン、うん、そこまで好きじゃないのは、やっぱちょっと、ねうん、長いんですよね、一つ一つ。
長いね、確かに、ね。
15分とかが平均でしたよね。
うん、あの、うん、ギュッと詰めてほしいところなんだけど、うん、結構しっかり作ってるから。
作ってあるからね。
うん。
確かに。
うん
結構しっとり終わるやつが多かった気がして、で、まあ、僕、どっちかというと派手な方が昔は好きだったんで、学生時代は。
うん、
やっぱそれで秋が来ちゃったんじゃないかなって。今はどっちかというとロングコント結構好きなんですよ。
うんうん、
だからまあ、あの、全然違う話ですけど、バナナマンとかのコントライブとか、すごい好きで見てたりもするんですけど、
うん、
そう、だからね、これね、ビジュアル版もそうですし、で、あとはその、まあちょっと話変わっちゃいますけど、あの、94年の寸止め海峡の翌年の松風95って、
はいはいはい、
うん、
あったじゃないですか、ライブ。
うん、
あの、前年度は1万円ライブですけど、
うんうん、
次の95はお客さんが価格を決めるってやつ。
ですよね。
そう、
ね、
見終わった時に、うん、面白かったら自分が思うお金払うってやつでやってたんですけど、
うんうん、
それも僕年齢で引っかかっていけなかったんですよ。
うんうん、
僕15歳だったんで。
うんうん
うん
そうだ。この世代ね、結構ね、あの、今考えれば、そのビジュアルアルバムしかり、ライブしかり、すごい先行的なことやってるんですよ。
そうですね。うん、武道館、ね、その武道館じゃないですか、それ。一人で出てるわけじゃないですか、うん、松風。
ですよね、
うん。あれね、松風は確か東京ドームじゃなかったでしたっけ武道館でしたっけ
武道館って言ってたな。僕も見てないんやけど、確かラジオで武道館を、その、一人で、うん松本さんがその舞台上がっていくのを、
うん、
高須さんが舞台袖から見てて、ちょっとかっこよくて感動してしまって、泣きそうになった言
う
て。
なぜ武道館ですね。
うん、言ってました。
うん、なんかね、松風95のあの写真集出たんですよ。
うん、
当時、
うん。
その要はライブの全容で、だ結局内容を見ると、その、まあ、要は、後の一人ごっつとか、
うんうん
あの、松ごっつって一人でまっちゃんがソロでやってたお笑い番組に近いような、ね、写真で一言的なことやったりとか、一人大喜利みたいなことやってたっていうのがあって、多分僕その当時理解できてなかったかもしれないですね。うん、そうなると。だから今見たいんですよ。松風95でも多分映像で残ってるかどうかもわかんないですよね。
そうですよね。 なさそうな感じ。うん。
で、結構ね、その、今出た、一人ゴッズとか、マスゴッズは結構僕は好きだったん
ですね。
うん、ちょうど僕は高校生の時だったんで、一人ごっつで、まあ、要は、まっちゃんと、あとは、その、放送作家の、倉本さん
。うん、倉本
光
ね。
うん、そうそうそう。が、二人で、まあ、倉本さんは声だけなんですけどね。でっかい大仏の声で。うん、
大仏のね。
で、うん、その大仏の前でまっちゃんが修行僧みたいな、サムへ来て、頭にタオル巻いて、まあ、一人でなんかお笑いに対して、なんかいろいろやってることが一人コント中心にやってるんですけど、これ結構いろいろ面白いのがあったんですけど、その中でお笑い共通一次試験っていうのがあって。
ありました。
ありましたよね。要はその視聴者参加型のでかいやつで、試験用紙もらって、で自分でボケたやつ書いて送るってやるんですけど、俺一回やったんですよ。お笑い共通一次試験。わざわざお台場までね。高校の仲いいね、暗めの二人連れて行ったんですけど、あれは難しかったっすよ。
難しいよね。あれはね、V 見てくれたら今でもまあ、受験しようと思ったらできますからね。
できるんすけど、やっぱ勝てないんですよ、
勝てないよ、ね。
面白い人。で、最終的に優勝した人に、なんか景品渡しに行くときに、その、要は、しげちーさんが大好きな、よくラジオさんでやってた、暴れラジオさんジャーニーみたいな、感じの、テイストで、その人の家まで行って、最後、景品を叩きつけて帰るっていうね。そういうのやってたんですけど、そう、あれはね、なんだ、その、お母さんをアルファベットで書けとかなんかそんなのあったんですよ。
あったよね。
で、俺、わかんなくて、
うん、
VHS って書いてました。そしたら、模範解答と一緒だったんですよ。でも俺の名前載ってなくて、すげえ悔しいなっていう思い出があるんですよ。すげえ悔しかったんですよ。俺だもんにと。
俺のやつ、俺の面白いやつ。
そう、俺の面白いやつやん。そうそうそう。あれ結構ね、あとはまっちゃんポリスの、バカなら、アホなら、下手なら乗るなのコーナー。
ありましたね。
知ってます。まっちゃんがミニスカポリスの格好をして、まっちゃん結構運転好きじゃないですか。で、運転下手なやつを、一人でブチ切れながらただ叫ぶっていうだけのコーナーなんですけども。ね。あれ最終的になんか、またまさぐって終わるっていうやつなんですけど、あれね、面白かったんですけど、伝わらないな。
ちょっと見てもらわないとね。一人ごつ、まつごつはね。
僕は、神猫芝居が好きで。
神猫芝居は今でもおもろいですね。
今見ても笑ってしまいますね。
あいやあれ。
あの絵ね。
なんか、ケツからなんか変な感じするな。なんか変なん出てきた。埋めとこう。で、絵はそれを繰り返しなんですよね、ずっと。
そう。
会場の顔はね。
あれもう、ほんま、ちょっと見てほしいですね。俺、ほんまにあれ大好きで、何回見ても笑ってしまう。
神猫芝居はいいですよ、
神猫芝居ね。
うまい。新鮮なものは、うまいと聞いとるさけな。
はい、面白いな。神猫芝居は本当
に。いやーです。
まず終わるとき。
いやーおしまいって。
そう。あとなんか、電化製品活かせるやつもありましたよね。電子じゃ押し続けて、ああ、これすごいなって言いながら。これも伝わんねえんだよな。これ見てほしいんだよな。
何やったかな車の運転席から片腕出して、腕になんか芝生みたいなのがあって、何やったかなあれ。腕なんとかで消えてみるみたいな、何やったっけなあれ。なんかあったよね。
それ本当ワンコーナーだから
覚えてない。覚えてない。なんかあったんだけど。
これね、マツゴッツは面白いんだよな、一人ゴッツはな。
そうそうそう。見てほしいっすよね。
特に、 関東で、ど深夜にやってたから、ちょうど笑えるんですよね。あの、結構下ネタあったりとか、うん。で、あとは24時間一人大喜利やったりとか、
はいはい、ありましたね。
そうそうそう、結構面白かったんですよ、あれ。
まあ今でいう一本グランプリの素人枠ですよね。
あ、そうですね。
はいはいはい。
だからね。
面白いんだけど、伝えらんねえんだよな。はい。
他の番組行きましょうか。
あ、お二人に聞きたかったことは一個だけあったんですけど。
はいはい。
あの、まっちゃんじゃなくて、はまちゃんが、まあ先ほど言った通り、あの、まっちゃんはお笑いの方行って、はまちゃんはどっちかというとバラエティとか、あと歌とか、あとはドラマも出てた、
ね。ドラマとか、
ね、あの、一人ぼっちの君へとか、まあ今ブレイクしてる浜田岳さんのデビュー作だったりとか、ね、あったんですけど、その中で、人気者で行こうっていう。
ああ、ありましたね。
ありましたね。
流れてました。
うん。
あれ、やばかったっすね。まあ、あの、浜ちゃん中心に、その、奥田民生、ね、グローブの稽古。
はい。
あとは、当時アイドルだった遠藤久美子。
はいはいはい。
まあ、中心メンバーで、あの、なんか人気者ハウスって言って、家建てて、そこでなんか、やろうみたいな、なんか、まあなんかその当時のなんかイケイケな感じのバラエティだったんですけど。
人気者ハウスですよね。
そうそうそうそう、そう、うん。ただまあそんな面白いもんではなかったんですよ、正直、
ね。そうですね。
うん。ただ、僕が一番面白かったのは、あの、放送中に遠藤久美子がマジで浜ちゃん好きだって言い出した時。もう小川夏実が切れてんだろうなっていうのは分かったんですけど、そっから不思議なことに一切テレビ出なくなったっていうのはすごい面白かった
です。怖い怖い。怖い怖い、もう。怖い。
つい最近昼ドラでちょろっと出てて、あ、老けたなーっていう、うん、あの、うちの番組のテラフィーと一緒にしみじみと喋ってたっていうだけなんですよ。
縁組だけにね。
縁組だけ。なんせ僕ら縁組好きすぎ
て。だからね。ね、これがあれでしょ、後の格好付けチェックでしょ、
うん、そうそう
そう。そうそうそうそう。
ね。確か。
そうなんですよ。
うん。
な、多分あれ、テレ朝でやってたんですよね、確かね。
ね。そうそうそうそう。
あんまね、あと、まあ、人気者以降もそうですけど、あの、生ダウンタウン。
ダウンタウン、はい。
はいはいはい。
あれもあんま面白くなかった。
その辺はね、そうですよ、本当に。いっぱいありましたけど。ね、
あの、
う
ん、なんかあの、最後なんか臭いおならみたいな風船のランチャーやって終わるだけしか覚えてなくて、
うん、
生だったんですよね。生放送だったんですよね。
うん、
あれすぐ打ち切りや
りですよ、
うん。あれ結構闇ですね。ただ、僕が一番興奮したのは、うん、ダウンタウンってゲスト出演あんましてなかったんですけど、
うん、
それが解禁になった瞬間があって、
うん、
その時に出たのが、その、色も。
ああ、うん、はいはいはい。
うん。あの、小国亭鶴瓶さんと、あと、うっちゃんなんちゃんさんが、
はいはいはい。
やってるトークバラエティで、毎回、その、色も、まあ、要は芸人さんを呼んで、深く話すんですけど、それにダウンタウン二人で揃って出たんですよ。
あれ僕ね、すっげえ覚えてて、
うん。
色も見てたはずやのに、
うん。
あの回がすっごい印象強すぎて、僕、うん、途中から記憶が切り替わってて、
うん。
ダウンタウンとうっちゃんなんちゃんの番組に、
に、しょうくておらへん。
しょうくて、うん、つるへいくんが、
つるへいくんおらへん。
つるへい。
つるへいくんがゲストで出てきたような記憶に塗り替わってしまってて。
わかります、わかります。それぐらいハマってたんですよ。
そう、あの時めちゃめちゃおもろかったんですよね。
面白いですよ、ね。だって一番初め、いよいよダウンタウン来るっつって、ダウンタウンが行く前のエレベーターからもう V が回ってて、
うん、
で、バーって来て、あ、ここに行ってる久々やな、みたいなものを言ってて、で、あの、パッて見て、失楽園のポスターあったら、まっちゃんが、うわ、失楽園、いや、浜ちゃんが全然思んないわって言って始まる。で、もうね、あの、ここで生まれた名言が、
うん、
小国亭鶴瓶くんの、
うん、
もっとおもろなりたい
言ってましたね。
この番組発信ですからね。
そうですね。
だから、あの、鶴瓶くんを真似する、モノマネ芸人がもっとおもろなりたいって言ったのは、この番組のこの一言だけなんです、
う
ん、
そうですね。
そうそうそう。
まだおもろなりたいか。
そうそうそう。それがおもろいですわ。
そうそうそう。
うん、 これね、焼き切れるぐらいね、ビデオが焼き切れるぐらい見たんですよ。嬉しすぎて。
見たいってたもんね。心の声で。
なんか、鶴平くんが言うたびに、浜ちゃんが悩こいっすとか、
そうそうそう、
もう悩わとかなんか言ってた。
誰が鶴平くんやつ。
翔平兄やんに謝ってこいとか言われるんですよ。
弟子やろ。
弟子やろって。そう、あの関係性面白いですけど、やっぱ、うっちゃなんちゃんとダウンタウンの関係性が、僕はここでやっと学べたんです。
は
い、夢で会えたらで、その、忙しすぎて、衣装を変える暇ないから、お互いのコンビ感じゃなくて、うっちゃんが着てるやつを浜ちゃんが 着させたりとか、なんちゃんのやつをまっちゃんが着させてやってたねとか、
うん、
あとはその、うっちゃんの住んでるマンションに、まっちゃんが夜中車で通りかかった時に、大声で外から、うっちゃんうっちゃんって言って呼んでみたとか、そういうようなエピソードトークをここで初めて知ったんですよ。
はいはいはい。
うん。だからこれすっごい思い出深い番組なんですよね。
うん。
色物のこの回は。
うん。
ああ。
そうですね。後に、うんなの代わりにダブル工事になりましたね、確か。
なりました、なりました。
うん。
うん。うん、ね、結構、いろんなゲスト来てて面白かった番組なんですけどね。いつの間にか終わっちゃったんですよね、あれね。
そうですね。うん。
うん、結構ね、あとはその、新喜劇の東京のやつにダウンタウン出たりとか。
はいはい
はい。新喜劇ブームありましたよね、一瞬ね。
そうそうそう。もう、関西で地盤ができてて、で、東京の方に、
うん、
ちょうど、TBS かななんかね、
うんうんうん、
そう、レギュラーでやるようになって、
うんうんうん、
でそれこそあれさ、顎の人と。
ああ、辻本
、そうそうそうそう。辻元のおじいちゃんのやつとか、うん、あとその内場さんは、まあ、まとめ役でいて、
うん、
で、その時に藤井隆さんとダウンタウンが絡んで、うん、藤井さんがブレイクしたじゃないですか。
はいはいはい。
うん、要はそれで、一回その東京のやつにゲストダウンタウン出て、やった時に藤井さんが結構面白いなってまっちゃん思って、で、ガキの使いのハイテンショングランプリ、
うん、
ベスト10。
うん。
うんそれに藤井さん出てきて、ブレイクしたんですよ。うん、そ
う。はいはいはい。
そうそうそう。だから結構ね、ガキの使いで、ダウンタウンと絡んで売れる人多くて、うん、で、それこそ東京に来て5年ぐらいの雨上がり消し台だったりとか、
うん、
あれ確かドッキリ企画出て、売れたんですよ。
うん、なるほど。
そうそうそうそう。結構ね、ダウンタウンと絡むと売れるってジンクスすごいあるんですよね。
うん、
そうですね、うん。ダウンタウンが笑えば、なんか一般に笑ってもいいんやっていう空気が出ますもんね、なんかね。
そうですね。あと、うん、やっぱいじり方うまいですよね。なんか殺さないですよね、素材って、うん。で、ただ、キングオブコントの司会やってるじゃないですか。まっちゃん、浜ちゃんが。
うん、
で、まっちゃん審査員じゃないですか。
うん、
一組だけすげえいじった組があったんですよ。予選落ちの。
はい。
次の年辞めてたらしいですよ。なんか。売れるかもしれないってビビってやめたらしいですよ。
どんなやつやねん。どんな芸人や。
わかんないですよ。なんでそのプレッシャーが出たのかわかんないです
。すごいな。すごいな。山田雅人やんか。緊張してまうって、
ね。でもね、結構そういうのありますね。ダウンタウンと絡むとね、売れるっていうのはね。
あとどうでしょう、
あとね、これ全国でやってたんかな、ダウンタウンの元っていうね、関西ローカルって書いてます
ね。ありました。
うん、わかんないっす。
これね、パジャマで出てくるんですよね。
そうそうそう。はい、そうやった、そうやった。
途中からなんですけど、確か、パジャマのメーカーがスポンサーかなんかについて言って、
そうそうそう。
みんなパジャマで出てくるようになって。
です。
もう基本、喋るだけなんですけど、素人と電話をつなぐんですよね。
そうそうそう。
もうラジオみたいなテレビ
の。生でね。
そうそう。
はいはいはい。
それが、こう、僕めっちゃ覚えてるのが、まずハガキが来て、私は耳かきをすると気持ち良すぎて、行っちゃうんですって言って、ぜひ、電話で聞いてくださいとか言って、ほんなら、 繋いだら、ほんまに耳かきしたら、喘ぎ出して、これ放送してええんかい。これめちゃめちゃやなってなって、でもそれがえらい受けて、そっからね、もう何、エロ方向の、あの、ハガキばっかりになっていって、それでなんかよ、何、トーナメントとかしてこう、エロ絡みをそのダウンタウンとするみたいな話になっていて。ありましたね。
うん。エロ写真とか募集してましたもんね。
そうそうそう。
うん、そんなのあったんですね。
ありましたよ。
これがね、多分ね、唯一の松本さん MC の番組です
よ。あ、確かにそうだ。
うん。これでやって、うん、やっぱりできへん言うて、もうやらなくなったみたいですけど。
ああ、でしょうね。これも今、確か
放送木曜日やって、うん、ヤンタンの後で。
あ、そうそうそう。
放送でしょ。
そうそうそうそう。
ラジオのね。
そうそう。
ラジオを放送終わって、その後テレビでって言ってね。
そうそうそう。もうほんま、ラジオそのまま続けてやってるような感じなんですよね。
同じ曲やったからね、毎日。
ああ、
うん。
あ、だからか。
そうそうそう。
これは、なんかめっちゃ覚えてました。好きで、すっげえ見てましたね。
もっとね。
あ、じゃ結構前は前なんですか
?90から92
ですね。
ああ、めっちゃ。
ああ、うん、だからやっぱ僕、関東って言ったら、あとは、もう全部全国か。リンカーンとかはそっちやってます？
ああ、やってました
よ。もちろん、もちろん。
ああ、全然やってます。ああ、全然。ああ、やってます。これ、リンカーンはちょっとね、演者が凄すぎて、うん、お金が再三取れないんだろうなと思いながら、今、運動会しか残ってないですもんね。それね。
確かに。
うん、あそこでブレイクしたのは矢作ですよね。
ああ、はい、
はい。ああ、おぎやはぎのね。
うん。うん、
とかね。
結構楽しみやったの。くっさんの、
うんうんうん、
ラジオのやつね。
あれ、面白かったですね。あの、運転してダウンタウンと、あとは、キャインとね、あの、二組に分かれてね。で、あの、くっさんの、ラジオが流れてくるんですね。カーステル。
めっちゃおもろかったよね、あれ。
もう本当にうまいですよね、あの人。
うまい。
そういうことやってると。あとは、グッサンで言ったら、あの、ミスター・ビーンの真似。
どしもネタ、
ね。どしもネタで、うん、すぐカットになるんですよね、あれ。
もう出てくるとこからおかしいから、
ね。そうそうそう。ちょっと行っちゃった人なんですよ。
でんでんみたいな。あかんかんかん、もうこれ。
で、ミスタービーンがピーするところっつって全部モザイクかかったりとかする。
あかんかん、もうあかん、これは。
それで、グッサンビーンが、あの、企業を訪問するってやつがすごい面白かった。あの、グッサンビーンがいろいろあるんですけど、みんな普通に仕事しなきゃいけないってなんか縛りがあって。めちゃくちゃしてましたよね。机の上にあるなんか筆記憶全部ぶちまけてみたりとか。グッさんがずっとあの女の人の髪の毛の匂い嗅いでたりとか
。
あれ、この時間帯やっていいのかなっていうような内容だったんですけど。ねえ、結構ダウンタウンのやつ。あとは、意外だったのはあの、まっちゃんのドラマ出演。
ああ。
うん。あの、伝説の教師。
教師。
伝説、はいはいはい。
あれ意外でしたよ。
うん、
あの、中井くんと、
中井くんとね、
うん、ね、元スマップの中井くんと、松本人志さんが、うん、あの、ダブルメインでやってるやつなんですけど、うん、まあその、気真面目じゃないけど、今風の先生扮する中井くんの学校に赴任してくるんですよね。
うん、
あの、破天荒なまっちゃん。が来て、
うん、
まあそう、クリルギャル学園コメディみたいな感じなんですけど、結構アドリブが多かったりしてたんですけど、
うん、
それから中井くんとすごい長くなったんですよね。
そうですよね。
そうですね。うん。
そうそうそう。で、結構個人的に飲み行ったりとか、
うん、
ね。あの、つい最近やってた大晦日の、あの、笑ってはいけないでね、うんうん、あの、草薙くんが出てきましたけど、うんうん、その時もなんか中井くんとプライベートで会ってますかってすごい言われてましたけど、ね、新しい地図の3人について何か言ってましたかとか言ってましたけど、あの、中井くん結構仲いいっていうのがあって、毎月ペースで飲んでるらしいんですけど、
うん、
なんか、前ね、その、元ジャリズムの山下っていうのがいいんですけど、
う
ね、あの、いろいろ解明したりとか。
うどん屋。
うどん屋やってて、また元に戻って今、芸能レポーターやってるらしいですけど。ね、
うん、
昔好きだったんですけど、今大嫌いになりましたけど、あの、その人が言ってたのが、その、松本さんとご飯行くと必ず中井さんがいて、で、松本さんは絶対お金払わないから、必ず中井さんにごちそうさまですっていうのがすごい嫌だったって言って。ね。まっちゃん、そう。で、まっちゃんはその時に、ええやないか別に、あの、ジャニーズやでって言ってたんですよね。うん、吉本ちゃうんでって。ジャニーズの金持ってんやって普通に言ってましたけど。まあ、それだけ仲いいんですよね。きっかけがすごい意外だったんですよね。ドラマ出るって思わなかったから。
そうですね。
ゲサするでおなじみの中井
君。
ゲサ。
ゲサ。
ゲサって何って言って。いや、言うじゃないですか。
言いません
ゲサって言うじゃないですか。
何それ
中井君、それもしかして、ヒゲのことじゃない
いや、言いますよ、ゲサって。
ゲサ。
折れへんから。ゲサするって言いますよ。
いや、あいつ、ヤンキーですもんね、単なるね。
まあ、兄ちゃんはゴリゴリのね、あっち系の人なんでね。
うん、そうですね。
しんごちゃんが言うてましたけどね。
うん、
そうそうそう。あ、いや、しんごさん、あの、うちの、あ、なんか、名前聞いたらいつでも言ってください、つって。こんな頭してきましたからね、お兄さんが。
もうあっちのなんかもう、
ちょっとやばい系のね、
あっち系の。やばい系のね。
本気系のあっち系の人なんでね。
マジな人なんですよね。
マジな人。
うん。で、まあ、スマップ見てても僕は中井くんおもろいと思わんかったけど、この伝説の教師の松本さんとのアドリブのやりとりは、あ、この人、ほんまに普通におもろいんやと思って。
う
ん、
あ、全く一緒な意見。
うん。うん、
それまで俺鼻につくな、鼻につくなと思ってたんですけど、
うん。
あ、すごいなと思いましたよ。
なるほど。
普通に。
うん、
うん。アドリブであんだけできるのすごいですよね。
ねえ、
うん。そう、だからね、結構ね、ドラマは、ま、やっぱり浜ちゃんのイメージあったからびっくりしたんですよ。ちょうどまっちゃんが、ガキの使いで坊主にしたから、痩せたじゃないですか、一回。
うん。
うん。痩せた時に多分ドラマ出てって、で、最近になってすごい筋肉もりもりになってるじゃないですか。
うん、
あれ理由はなんか娘のためだってずっと言ってるらしいんですけど。
でもあの、あれちゃうんすか？サイボーグ魂がきっかけちゃうんすか？
そうなんすか？
それとやっぱりあの、あれちゃうんすか？身を守るためみたいなのもあるんでしょ？
多分ね。
正直なとこ。
本当にそれはあるのが、その、長渕剛さんが、
うん、
あの、まっちゃん好きじゃないですか？長渕さんの。
うん。
一回あの、東野と一緒にライブ行って最後、楽屋通されて、なんかお香一本で炊かれて真っ暗な部屋に通されて、そう、ビビりすぎてお茶出ても一つも飲めないけど、しょうがないから抹茶が飲んだら東野がそれ見た隙にすぐ飲むっていうね、そういったのがあったんですけど、その、名越さんも肉体改造したじゃないですか。
うん、
ちょうど50過ぎぐらいかな。
うん。
うん、だその影響もあるんじゃないかなと思ったんですよね。うん、なんかあの、やっぱりあの、自分に自信をつけるっていうのもあるらしいんで、筋肉つけるのって。なんかそれの流れかなと思ってですけど、真意は本当わかんないですね。
な
っちゃうね。
まあ、もともとストイックなところがあるみたいで。
うん。
うん。
もうだって、100キロぐらい上げるんでしょ？
うん、すごいっすね。
今、うん、50いくつ？ 6 か7でしょ？
もう結構。
100キロ上げるって、ね、むちゃくちゃやな。芸人で。
そう、そういうことしちゃいけないって、松本人志さんは、遺書のね。
最初言ってたじゃない、
言ってましたね。
言ってましたよ。
うん。うん、
芸人がなんで体鍛えたりとか、あとは、ね、草野球に精を出して何が面白いんだって言ってたのに自分でやっちゃってるとかね。
あとあれですよ、髪染めるやつは絶対思んない。
そうそうそう。金髪。
出落ちや、出落ちや言ってたのに。
自分でやっちゃった。
誰のこと言ってんねん。イククルさんのこと言ってんのかみたいな。うん、
その、喧嘩が弱いからこそおもろいんやっていう。
そうそう。言ってたでしょ。それがどうですか、今や。うん、
そうです。結構ね、あと40歳で引退や、つってたんですけどね。
うん。
うん。それもなくなって。そうそうそう。そう。だから、その時、バリバリに尖ってはいたなと思ったんですけど、うん。結構ね、松本人志さん、結構本も出してるじゃないですか。
うん。
うん、でその、まあ、あの、松本幸人氏の遺書と、あとは松本ってやつと、うん、あとは他にもいっぱい出してるんですけど、
うん、
まあ、好きだったから買ったんですけど、うん、まあ、言ってることとやってること違うなって思いながら。
全然違うもの。
ねえ。まあでも好きだからいいやと思ってたんですけど。うん。
タバコをやめるやつ、気が知れん言って言ってました。
全然すてぃ。
絶対やめへんからな、言
うケロッとやめてるんですよね。
くらり。酒も全然飲まへんかったのに。ぐんぐん飲んでるやん、二人とも。
ま、二人とも弱いっすよね。
最初は
最初は良かった
ね。ねえ。真っ赤にしてましたもんね。
へいへいへいで潰れてましたもんね、松本さん。
あ、潰れてました、潰れてました。うん。
それが今もう酒飲みながら番組やってますから
ね。ほんまや、ほんまや。
びっくりした。
真っ赤いけな顔してね。
な、坂上忍さんってやってるやつですよね。あれもうびっくりして、もう見なくなりましたもん、あれ。
坂上忍ってなんであの位置なんですか、ところで。
わかんないです。なんか、
代表作って何？
え、あれですよ、潔癖症。サンマ御殿にある。
サンマ御殿か。
あ、あとあれですよ、クイズ豊島さんなんて。
バラエティーやんか。俳優やろ。
うん。中井秀幸と、ユーユーの間。
この変な、あんな位置に折れるんやろって、いまだにわかんないですけど
ね。今、毒舌で大ブレイクでしたもんね。普通にバイキングとかやってますけど。
ね、まあ、誰に求められてるかはわからんけどね。
わからんない。
だしかも、あ、この間飲酒運転で、うん、その、元
プロレスの、
ね？
ね？
吉沢さんが捕まってなんだっつったのに。
いやいや、ね。
坂上忍なんかもっとひどかったっすかね。
お前逃げとるやないかって
。逃げてるし、電柱ぶつけてますからね、あいつ。
お前はほんなかったことなとるやないか
い。なかったことにしてるんすか。で、まあなんかちょっと擁護してましたからね。
どないや
ねん。何してんねん、こいつ
って。カーティースしょってやないかい、お前は。
すごかったっすかね。
あの、
で、時効だって最後言ったんすか。
おい
いいんかと思いながらね。まあ、それがありつつ、でもその、その酒飲んでやる番組あるじゃないですか。
うん、
で、まあ見たんですよ。で、その時の、その、夏な、さん。
はいはい
はい。
が、もうどうしても昔の遠藤久美子に被るんですよ。なんか、なんか手出されてんじゃねえかなって思うぐらいの、なんかその親近感で、なんか、大人の汚い世界見てる感じがして、僕も見なくなったんです。
ピークは20世紀少年ですけどね。うん、出だしの時だけやったって
。出てましたっけ
あれで、あれ出てたんじゃない？なかったですよ。なくなって。
あれな、20世紀少年はあれじゃないですか。
あ、ちゃいましたっけ？
アモーレじゃないですか。
アモーレで、
アキラ。ちゃいました、ちゃいました、それは。古いアモーレです
よ。ミアモーレです
よ。ミアモーレ。
何？
じゃあ、あの、長友と結婚したやつです。
あっちか。
そう、それでアモーレって言われたんです
か。あ、そう、そうだ、そうだ、言ってた、言ってた。
な、
じゃあ、夏なんて何？
夏なって、あ、そう、夏なこそ代表作ない。
きっかけ？
あれですよ、モビットですよ。モビ
ット。CM やないかい。
と、竹中直人と一緒に。
出てたけど、確かに。
モビットの夏なエロいっすよね。格好が。これダウンタウンの回なんだけどね。
それていくっていうね。
それちゃって、それた方が楽しくなっちゃった。
じゃあまあちょっと戻すと。
そうですね。
番組で言うとあと、はい、まあこれ松本さんの方になっていくけど、うん、働くおっさん人形とかね。
ああ、もう、のみさん。
のみさんね。
のみさんね、汚いっすね、みんな。
のみさん。
あ、すごか
ったもん、
これのみさんは、後になんだ、サヤ侍かなんか出てました
ね。最終的にはね。しかも。
うん。主演派
ですね。そうです。日本アカデミー賞取ってるからね。新人賞。あんな、
嘘。
あんなおっさんが。
嘘
じゃないおっさんがね。
マジっすか。
新人賞と、 どんなショーやねん、これ。前から思ってたけどって。
なんで行ったんだよ。なんでノミネート会場行っちゃった
の。ノミさんが取れるの、このショーっていうね。
だって、あれ、普通のおっさん同士で特組屋で喧嘩してたじゃないですか、最後。
してたよ、してたもん。
あれ、マジで喧嘩してたじゃないですか、あれ、テレビで。
してたよね、あれ。
この人がなんで日本アカデミー賞取れる
取れるんよ、あんな。ゴールデン街でね。
酔いつぶれてね。
バイトしてる人がね。
あの、汚い中、5人ぐらいいたけど、飲みさんぶっちぎり汚かったですもんね。うん、
絵画を販売してまして。受けたからね。誰がこの人から絵買うんやっていう。
てか、どっから探してきたんですかあれ。
あれはね、なんかの番組でね、うん、確か観客席におったのを、筒本が見つけて、すげえって言って。で、この仕事の時に、あの人出そうってなったらしい。まあ、もともとエキストラとかで所属してた、タレントとは、タレントとしては所属してたらしいけども。
あ、そうなんだ。ああ、なるほど、なるほど。
全くのど素人では確かにないんやけれども、うん、でもほぼほぼど素人やから、
ね。そうです。だって、ね、子役の子に演技を教えてもらったりしてましたもんね。子役の子がすごいですよね、あれね。
あの番組、結局、元ネタは AV ですからね。
うん、あ、そうなんだ。
ザ面接でしょ、
ああ
要は、
うん、面接シリーズのパロディ。
そう、あれをおっさんにしたらおもろいちゃうかっつって。
うん、結果面白かったですね。
結果おもろかったもんね。
あれもなんか汚い大人の世界見てる感じで俺途中でやめましたけど、うん、最終回だけは見ましたよ、やっぱり。
面白い、うん。あんまりおもろってタイトル書いてもまたやって、たんですよね、劇場、元気、働くおっさん劇場。
ですね。
ああ、うん、あったあった。